こんにちは、ボテゲ男子教室です。
生徒1の佐々木とゲストの野田邦君です。
はい、もうもはやそうだね。確かに
意外と反抗しない。
最近そう泣き出してきたんで反抗はしてないです。
はい、
はい、でこのラジオはボードゲームとかそれ以外のことをだらだら喋る番組で、特に僕が喋る内容は個人の主観なので特定の団体とは全く関係ありません。よろしくお願いします。
団体とは
全く関係ありません、はい、僕のボードゲーマー野田邦の個人的な主観でしか喋らないです、
はい、
よろしくお願いします、
はい、まず最初に、
はい、
やばいね、風花さん怒ってたね。
やっちまった。
見たよね、ツイッター。
はい、ちょっと焦りました。
習字ディスられた。
そうです、まあ、これは 何が起きたんですか。
いや多分なんか非属性がよほど気に入らなかったのかな。
はい、あの僕らが前にラジオで、うん、まあ、佐々木がね、風花さんに初めて会ったと、いやこれが有名な噂に風花さんだと思ったら、うん、まあ、イメージと違ったみたいな。
そうそうそうそう。
って話をした。で驚いたねって話を。
ショックだったって言った。でショックだったって言い方が悪かったからね。驚いたイコールショックだったらと思うんだけどね。
まあ、意味合い的にはね、うん、驚きって意味かな。うん、でそしたら、まあ、それを、うん、なんか風花さんがなんと聞いてくださったと。
うん、なんと光栄。ツイッターで。
光栄な話、
リツイートというかラジオのなんかあれを流してくれた。
大変ありがたい。
リンクを流してくれた。
でその時に、うん、モテゲーに終始ディスられたみたいなことが書いてあって、うん、やべえ。
でその後もみさんが僕たちの更新をリツイートしたら、リツイートというか、まあ、リンクをつぶやいてくれたら、それに対して、はい、唾を吐くリツイート、そのツイートはアットを飛ばすっていうのを見て、あやべえって、俺らの名前を聞いただけでもう唾が出るくらい、
ヘドが出るくらい
もう嫌われてしまったんだなって、
っていうので、うん、ちょっと
あやべえな、
やべえ、これはやばい
やばいなって思いました。
なので、
はい、
すいません、あの、はい、ディスる意図はなかったんです、うん、驚いたってことをね佐々木君は言ったっていう、うん、
でも、ね、本当はね僕は嬉しいよ、うん。だってだよ、うん、今まで怒ってもらいたいなと思っていろんなことやってきたけど、うん、ちゃんと怒ってくれたの、うん、風花さんが初めてなんで、ちゃんと煽りに対して反応をくれたのが風花さんが初めてだったので、うん、正直僕は嬉しいです。
はい、偏った性癖は持ち主ですな。
そうです、風花さんに怒られて嬉しいぞって思いました。
まあ、なかなかね、
いやさ、なんか
よほどの怒られることもない、
なんかあれなんだよ、多分、うん、俺らってもうよほどやばいやつだなと思われてるから、うん、どんなに悪いことしても、うん、みんな見て見ぬふりするんだよ。だからホラボドのモミさんも、うん、散々俺らのことは、うん、ツイッターとかで持ち上げてくれるけど、うん、肝心な、うん、あのなんだっけ、あの本、あ、忘れた、忘れる、ボドベシャ、アソベシャリ、
はいはい、
遊べしゃりの本の中でも、はい、俺らには触れてなかったんです。
そう、あの遊べしゃり読んだら、うんうん、いろんなポッドキャストがあって話になって、うん、おっと思って読んだら、モテゲーのマジもない、
豚小屋、パワー、パワーナイン、あと
アサンゴとかも確かの、
あとダイモンサイコロクラブ、
うん、
あのね、まだ豚小屋、パワーナインが出ててうちらの名前がないの分かる、
うん、
ダイモンサイコロクラブがあったらうちの名前はあってほしかったなって思いました。
やめろ、そういう格付けするみたいな話。
違う違う、格付けじゃない、時期的な問題もあるじゃないか。
あ、まあその更新のね、うん、その同期みたいな、ね、
そう同期だよ。
だから、
う
ん、そのタイミングで言ったら、うん、ホラボドとモテゲーとダイモンサイコロクラブ通信と、うん、豚小屋は同じくらいのはずなんだよ俺の中で。
ちなみにミスミスは外した、
ね、ああそうか、ミスミスもあった。
ミスミスはでも最近
ちょっと最近ボドゲー、うん、ちょっと距離を置いてるというか、うん、あ、今聞いてますよ僕は、
うん、
でもボドゲの話はあんましないね、うん、あ、でもこの間あれだな、インタビューとかしてたから、全くしてないわけではない、
うん、だから、
まあ、でもこの5つですよ、
うん、
ぐらいじゃなかったっけ、あったあった、
なんかまあ、あった
これでは落ちてたらその人たちにもちょっと申し訳ないが、でも
だから、まあ、
この辺同期間、うん、勝手に思ってるんですけど、
僕は正直ミスミスは書かなかったのはしょうがないと思う。
まあその時更新あんましてなかったしな、
うん、まあうちもしてなかったのかもね。
でも遊べしゃりの時期は更新してた
してた、
うん、
やったね、もうなんか なんだろう、ボードゲームポッドキャスト界の腫れ物になってるからね、我々は。
まあ、
うん、
まあ、ボードゲーの話の濃度もだんだん薄まってきてるかってね、ちょっと最近しなきゃって、うん、
俺が頑張れば頑張るほど薄まるからね、そのラジオ。
そういうボードゲーが薄まるとね、
うん、
どんどんみんな聞かなく、ボードゲーマーだけ聞かなくなってい
く。そうなんだよね。はい。
はい、
っていうことを思いました。
はい。はい、そうなんです。なので、よかったらすいませんでした、
はい、
あの。気分を害されたのであれば、
はい、
謝罪いたします。うん、
でも正直聞いてる人は、あ、その風花さんに実際会って以前のその話を聞いてくれた人は、
うん、
分かるって思ってくれたと僕は思ってます。
はい、
はい、で次の話、
はい、
久々のボードゲームの話なんだけど、
はい、
まあ、ボードゲームって言ってもまた通風すごろくの話なんだけど、
はい、佐々木くんがの新作
ね、通風すごろく、まあ、いよいよちょっと今回は、
うん、はい、
印刷所を使って本格的なやつを作ろうと思ってて、
はい、
でまあいろいろ調べました。野崎君からのアドバイスも受けつつ、
はい、
でまずどういう印刷所、ボードゲームの印刷所、
うん、
って言っても、まあ、作れるところはいろいろあると、
うん、印刷所にもいくつか増えたよ、
うん、そうなんだ。
だって前本当マインド、小文堂しか分かんなかった。
うん。でも本当急激に増えた。
前って言っても2010年ぐらいの時に、俺がいろいろ調べた時期あったんです。
うん。2010年って言ったらまさに、インクルード作ってた時期ですか。
そう。
お
ー。インクルードっていう、まあ、デッキ構築型のカードゲームを作る時に、印刷所やろうってなって、
うん。
印刷所なんてどこ
かな。
野
沢くんに君やったね。回ってる君の IC レコード。
あれ俺の IC レコード回ってない。
まあ、いい
ほんまや。
今回俺が多分編集するからいいけど、今からでも回しとけ。
じゃあ今回します。
はい、メモリがいっぱいです。
え、何メモリがいっぱい。
うん、
あ、じゃあボタンは押してたけど反応してなかったってこと。
そうそうそう、そうだね。だ
から、じゃあ
適当になんか 今すぐ消して
みます。今すぐ消す。
2,3、はい、時間分くらい過去不正。
ですね、じゃあちょっと待ってくださいね。
で話はもう俺の方で進めるけど、
あ、なんか変なボタン押した。ちょっと待って。はい、じゃあ僕ちょっと消してるんで、
うん、
やっぱこういう時、皆さんポッドキャストやってる皆さん、今僕の IC レコーダー、佐々木の IC レコーダー2つ回してるんですけど、うん、こういうことありますよ、
うん、
1年に2回ぐらいこういうことありますよ、
ね、あと持ってくるの忘れたりするけど、
そう、そんな時のためのこの2台方式、
うん、
大変おすすめです。
はい、
はい、ちょっと待って、今消すんで。
お前サーファース持ってないんだったらサーフェイスでダイレクト録音でもいい気もするけど、ね、でもあれマイクないのか、
サーフェイス、
うん、
今日は持ってきてないよ。
そうなんだ。
でも iPhone あるから、
うん、
でみんなスマホ持ってるでしょ、ポッドキャストやってる人も。だから、うん、最悪スマホを回しとけばいいんじゃない。てか、あの、俺今消そうと思うんだけどさ、フォルダ名がさ、なんか 0295MP3 みたいなやつだから、消していいか分かんない。
ないよ、ちょっとそう、この話はいいよ、こっちの話進めるよ。作る話ですよ。で、印刷所、正直言ってボードゲームをなんか同人で作るっていうのがさ、サークル数増えてきたのってここ数年？
まあここ数年。
うん、
5年、あれですよ、
うん。
ビッグサイトになってからもう右肩上がりです、
うん、
会場が。
ビッグサイトでやらない前のなんだっけ、あの浜松町の。
浜松町じゃない。浅草。
浅草か。
浅草の
登山坊か、
はい。
浅草の登山坊だった時ってサークル数いくつぐらいだったんだっけ？
え？ちょっと今パッと出ないけど、でも 50とかだった気がする。
うん。
だ
からボードゲーム専門の印刷所、しかも同人とか受けようって言ったらやっていけないんですよってなるよね。
完全にやっていけない、
うん、けど今やっていけるようになったからいくつかあるってことだよね。
まあや、それだけでやっていくはないだろうけど、あー、まあ確
かにね、ボードゲーム専門って言ったらマインドと小文堂くらい。
まあ小文堂さんも書籍とかもやってんじゃないかな、多分。まあ、ただ結構他の印刷所と比べたら大きい、
うん、
割合でカードの印刷とかをやっている
。
将軍のさ、トランプの印刷がもう昔からやっているところなので、
うん、
その流れで、
まあ、そんな感じでいくつかボードゲームを作るにあたって頼める印刷所はあって、
うん、
まあ、一通り上げていくと、まずマンイン堂、
はい、
次に将軍堂、
はい、老舗です、この2つ、
立ち北プリント、
はい、
でポプルス、
はい、
富士印刷、
うん、
あと他が海外のどこかみたいな。
まあ、海外もいくつかあって、うん、その一部の人たちは海外で印刷してる。
うん、まあ、本当に数作る人たちだろうね。
あの、ワンドローさんとか、あと、おかずブランドさんとか。
それ言っていいの？ 公言してる。あ、まあ、うん、ボードゲームにも書いてあるのか。
うん、まあその会社名は言わないけど、
うん、
そういうところは海外で印刷してやって、だからもう本当そういうさ、も
う
ほぼ企業状態じゃん。もう2つともだって企業、ワンドローも会社だし、
うんうんうん、
そういうところ、もしくはもう半分企業化してるぐらいの結構腹くくり気味なサークルさ
ん
とかは、
うんうん
うん、そういう海外とかを使い始めてる、ここ数年で。
で、まあ今回じゃあ佐々木はどこでやんのよっていうと、うん、まあ最初に言っちゃうと満員堂を使おうかなって思ってる。
はい、
はい、なぜ満員堂かっていうと、
うん、
今挙げた印刷所の中でも、うん、特にボードゲームに特化してるのが満員堂っていう印象だった。いろんなサイクルを見てみて、
うん、そうですね。
例えばその他の印刷所を見てみてると、
はい、
大きい箱作れるところが少ない。
うん
うん、
だと思
う。英語サイズ以上の大きさの箱を作れるところが少なかった、
うん、
し、あと満員堂は、うん、まあ、他のところもそうかもしれないけど、そのゲームのコンポーネントをいくつか頼むと、例えばそのカードとかボードとかチップとか、
はい、
そういうのを頼んだ数だけ割引が効くのよ、
うん、
だから例えばその箱はここの会社で、ここの印刷所を作って、カードはあっちの印刷所で作ってってやるよりも、まとめて作るものをマインドに頼んだ方が、なんかそのセット割引っていうのは聞いて、
あ、そうなの。
うん。
だから、
まあそれだったら全部マインドさんで頼んだ方が得かなみたいな、管理もしやすいしって思って。で、あとマインドさんだと、まあ他のところもやってくれると思うけど、直接相談できる。
そこはだいぶ強い、
ね、うん、
昔からもう本当やってるんで、満員堂さんは。
どこにあるんだっけ、場所は。
東十条、
うん、
京浜東北線、うんうん、だから、場所としてはどこだね、あ、赤羽とかの、
うんうんうん、で実際にその土曜日か日曜日か忘れたけど、休みの日に相談会みたいなのもやってくれてる。
土曜かな、
土曜日か、うん、なんかちょっと、うん、まだ行ってないけど一度行って相談しようかなって思って
ます。そういうじゃなかったらすいません、
うん、
記憶があやふやなことは言わない方がいいって話だったな、そういえば、うん、はい
はい、
相談はまだ行ってない。
まだ行ってない、
うんうん、
で実際作ったらいくらになるのですかって話ですよ、うん、
はい、
まあ、当然今もうインターネットがあるので、
うん、
マインドさんのホームページがあって、そこでその、うん、プランとか
うん、
見ながら何をいくつ作ったりしたら結局いくらかかるんだろうっていう大まかなお金の計算ができると。で実際計算してみました、
はい、
まず、5人で遊べる想定で100個作ったらいくらになるのか、
はい、
ってところですよ。まずカード代、
あ、そうか、プレイ人数によってキューブの必要な数が変わるから、
そう、これもちょっと後で言うけど、とりあえずその今回の私有で出した時は5人仕様だったの、
うん、
で、まあ、で実際テストプレイやってみてカードの枚数足んねえなと思って、
うん、
最初はその 5×12 枚で、60枚のカードだったんだけど、
うん、
それじゃ足んねえなと思って 8×12 で96枚だから、まあプラス30枚、
うん、
まあ、かつ8の倍数にしたっていうところもある。
はい、
確かあれだよね、カードって8の倍数で用意しておくと印刷の都合がいいんだよね。
印刷所による
よるか。
マインドもしかしたら9の倍数かも。
倍数関係ないかな。
なんかその金型があって、
うんうん、
あのカードって印刷するとき、
うんうん、
もう畳1畳分ぐらいのでかい紙に印刷するんですよ。でそれをカットして1枚1枚のカードにするんだけど、
うん、
その1枚の畳サイズの紙に何枚カードが印刷できるかっていうのがあって、
うんうん、
それが多分印刷所によってちょっと違う。
まあ俺が見たところで言えば、そのマインドの計算のところで見たら特にその何の倍数かみたいな指定はなかったけどね。
指定はない。だって別に何枚でもできる。
うんうん、
ただこれに合わせとくとその分、うん、あのぴったり、
うん、
その大きい紙に収まれば、
うんうん、
その枚数で金額が変わるから、
うん、
よりお得だよっていうだけ、
うん、まあそれもちょっと相談会にちょっと聞いてみると、うん、
相談会にで結構いろんな人が多分注文してるから、あの、うん、金型がそれで増えたりとかしてるから。
ああ、そっか。
そう、例えば俺がイングルードを頼むときに、うん、遊戯王のサイズでカードを作りたいっていう相談をしたら、
うんうん、
その金型がなかったの、 だから俺らの時作ってもらった金型を。
わざわざ？
そう。だからその分で値段が、いやその分値段が上がったのか、その時はサービスしてくれたのか、ちょっと記憶が定かではないんだが、とにかくその時に新しい金型ができたんで、うん、それ以降の人は遊戯王サイズがいいんですけどって言ったら、あ、ありますよってなってるはず。
すごいね。でもそう考えると本当にまだまだ黎明期だったんだね。黎明期違うか。
あ、でもまあボードゲーム界隈で、うん、その遊戯王のサイズはまだ考えてる人が多分少なかったんで、
うん、
俺らはデッキ構築型ゲーム、まあ、この話長くなるからいい。まあカード枚数いっぱい使うからちっちゃいカードがいいなっていう結論になったんだけど、うん、その時はなかったのかな、
うん、
だからマインドさんはそんな感じでもう毎回新しいゲームマーケットの度に100個とかの新作作ってるから、
うん、
その度に多分無理難題とか相談を受けてて、うん、よし対応しましょうみたいな感じで対応してるから多分ものすごい金型が増えたりとかしてるんだと思う。
でも確かにサイト見たらすげえなんか細かい数のカード
みたいなさ違いが多分あるでしょ、うん、そういう要望に応えてる分、
うん、
対応できる範囲がめちゃくちゃ広がってるのが、
うん、
一つマインドさん の, あの強みだと思う、
うん、そうだね、うん、で、まずカードを作る話なんだけど、
はい、
それで言ったら俺は、その遊戯王サイズよりもさらにちっちゃいハーフサイズっていうのをしようと思って、
うん、まあ、ハーフサイズにも2種類あるけどね。
そうなの。
そう、
へえ。
最近ね俺箱サイズとかカードサイズを、まあ、仕事の関係もあっていろいろ調べてるんですよ、
うん、
でハーフサイズもあのハーフユーロサイズと、
うん、
あれハーフってかミニユーロサイズとミニアメリカンサイズってあって、
うん、
まあ、それ以外もいくつかあるんだけど、
うんうん、
あのスリーブとかあった方がいいじゃんどうせなら。
あ、そう
です。どうせやるんだったらスリーブがある大きさにしといた方が、
うん、
スリーブ入れたい人もいるから、
うんうんうん、
多分よくて、
うん、
でまあやスリーブがあるのがその2つぐらいのサイズ、
で
どっちかというとミニユーロサイズの方がメジャー、
うん、
なのでミニユーロにしておくのがいいんではないかというのが俺のおすすめ、うん、
まあ、サイトに来たらハーフサイズとしかなかったからなんともなんだけどね。
あ、その名前の呼び方も諸説あったりするんで、
うん、
そうそう、メーカーによって呼び方違ったりする。
まあ、ツールスゴロクが手札に持つっていうのがないから、
うん、
カードは小さくても全然 OK かなみたいな、うん、のを考えて一番安くて小さいハーフサイズにして、
うん、
で片面から片面モノクロ、
うん、
プラス厚口、
まあ、厚口、
まあ、あのカードの厚さ、
あ、うんうん、そうなんだけど厚口にする必要は、
まあ、それもちょっと実際に物を触ってあまりにもペラペラだったら、まあ、簡単に折り目ついちゃうくらい。
あ、そんなことはない。
ないか、
うん、折り目はない、
まあ、とりあえず、まあ、あの
計算、あ、でもまあ触るのがいいと思う、
うん、とりあえずつけとておいて、うんうん、安くなったら後で得した気分になるじゃん。
そうね、そうね、
だからまあとりあえず厚口つけとく、はい、まあ、厚口もその1枚に対して 0.5 円しか増えないから、
は
い、でとりあえず計算してみたら、
はい、
あ、違うか、両面カラーかな、両面カラーで、
うん、
ハーフサイズ 両面カラー厚口で計算してみたら、カードの印刷料金は62,400円、うん、
はい、
まあ、これっていうのが96枚 ×100 だから、うん、9600枚印刷した時の値段が 62,400円、
うん、
プラス基本料っていうのもかかるのよ、
うん、そうね、
まあ、要はその何枚印刷してもそれがプラ、少なくともプラスされますみたいなのを含めるとカードだけで 82,400円、
うん、
この時点でね結構脳汁がガンガン出たんだけどね。おおってカードだけでこの値段、制作費みたいな。
うん、
で次、
はい、
チップ、
はい、
チップも出来合いのものを買うよりも実は印刷した方が安かったの。
チップっていうのはお金チップか。
そう、あの一人20枚集めなきゃいけないあのチップ。
そうね、
うん、
お金ね、
うん、まあ、紙製で、まあ、15ミリサイズで片面カラー。
15ミリサイズ片面でいいの？
片面でいい、
うん、
両面である必要は正直ないと思う、機能的には。
機能的にはね、
うん、まあその上下揃えなきゃ気が済まない人が大変だけど、
うん、まあ、裏面になった時に白いのが見えてちょっとなえる
くらい、うん、まあ、5人で遊ぶ仕様だから、20×5 で、100枚、
うん、
なので、100枚吸って印刷料は15,000円、
うん、
これは結構安い。プラス2万円で35,000円、
うん
うん、
なるほどな。そこまで来るとまあちょっと計算もしてないんであれだけど、
うん、
その食べ物のカードも全部タイルにしてしまった方が安い可能性もあるね。
でもちょっとカードはタイルの方が安い。いやでも確か四角のタイルはちょっと高かった気がするけど、チップ、う
ん、まあ調べなきゃ分かんない、うん、結構ねタイルって安いんだよね。
あ、そうなんだ。カードよりも、
カードカードよりもかはちょっと前に、うん、場合によるんだけど、俺結構海外の印刷所とか調べてること多いけど、
うん、
そうするともうなんか下手にカードにするよりタイルにした方が全然安いじゃんこれみたいなパターンもある、うん、
でもねあれなんですよ、
大きさとか厚さによる、
ね、厚みがあるから箱に収まんねえ
とかね、そうそうそう、うん、そういうのある。
一つのコンポーネントに96枚から100枚しかかるから、
ね、まあ、タイルはね自由な形にできるっていうのはいい。サイズとか、うん、あのスリーブとかあんま関係ないからさ、
うん、
まあ、そういうのもあるよっていう。
はい、で次、
はい、
ボード、
ボードね、
うん、でボードなんだけど、A3 サイズ。
はい。
まあ、これっていうのが、その、僕は私有会とかに持ってったサイズの。
うん。
の A3 サイズで、
はい。
片面カラー。
片面カラー、はい。
で、かつ、四つ折り。
うん。
で、光沢 PP。
まあ、そうね。
うん。光沢 PP ってあれだよね。表面についてるフィルムだよね。
フィルムってことではないけど、本当に、なんだろう。まあ、傷防止みたいな。
なんかプラン見たらさ、
うん、
ニスと PP ってあったんだけど、ニスと PP って違うの？
ああそっか、マインドさん、そうか。
だからニスはなんかこう表面を保護するなんか何かを塗るみたいな感じで、うん、PP っていうのはなんかよくなんだろう、印刷物とかの表面についてるフィルムっぽいやつじゃないの？
あのシュリンクって言われるやつ？
いやシュリンクじゃなくて、なんかこう印刷した時に透明のフィルムみたいなのがついてるときない？
あーそっか、まあ、でもそれも聞いた方がいい、
うん、
そう段階で。
まあズールスゴロクは、うん、尿酸値タワーが倒れまくるから、
うん、
表面に何かしら加工がないと印刷が剥げまくると思うのよ。
あ、へこみがね、ボードがへこむってことか、
うん、
まあ、四角いキューブがね、30センチぐらいの高さから、
うん、
角を下にした状態で落ちてきたら、まあ、へこむわな、
うん、20個くらいねザラ
ザラってね、
うん、
はい、
だからまあ割とこの辺はちょっと加工が必要だなって思って計算したら、
うん、
まず1枚の普通の A3 サイズの片面カラーだと250円かかって、それに四つ折り対応で12円かかって、さらに光沢 PP で1枚40円かかって、
うん、
それが100個プラス基本料の3万をすると6万200円。
うん、
まあそれはあのコンポーネントに1枚しか付いてないから、
うん、
数自体は少ないのでカードよりも全然安い、
うん
うん、で最後箱、
はい、
最後じゃないけど、うん、まああと箱ね、
うん、
でやっぱ箱がツーフスゴロクってコンポーネントが多いから、
はい、
キューブが100個入るし、
うん、
キューブが100個くるし、
カードが16ミリ四方の
15ミリ四方の木製キューブ
キューブが100個入ってるだけでも相当だよ、
うん、しかもそれに A3 サイズのボードとカードが96枚入ってるの、
うん、
だから限界なのよ、
うん、
計算したけどギリギリ A3 サイズで用意されてる箱、
うん、
確か厚みが32ミリとか、
厚みが32ミリ、はい、
だからギリギリ縦に2個キューブが入るのよ、15ミリが。
だいぶ怪しいなそれ、
うん、
箱自体の厚みとかあるからな、
うん、
厚さがそれでも入るかどうかっていうのは微妙、
微妙。
いやてか多分入らない、それだってトリセツとか入るでしょ。
まあボードも入るしね。
そう、ボードの厚みとトリセツの厚みもろもろ考えたら入らないのでは。
入んねえか、それも相談やな、マリンドさんにお願いしますって。
新しい髪型が
新しい髪型が
まあ、
うん、
はいっていう感じ
な感じで、
うん、
箱、
うん、
箱は一応あの英語サイズの箱、
英語
A4 サイズとか普通のノートとかを半分のサイズにして、
コピー用紙半分にしたサイズ。そうそう、ああそっか、四つ折りだからか、ボードが、
ボードが、
ね、なるほど、ね、
ボードがギリギリ収まるんだよ。
はえ、箱が英語だったらさ、うん、A3 のボード4つ折り入らなくない？だって内側のサイズでしょ、
うん、
あ、まあなんかうまいことなってるのかなそこ、
うん、まあギリギリ英語サイズになるのよ、 A4 が、
うん、
A4 を畳んで A4 英語ってなる予定なの、
うん、なるはずだ、
うん、
ぴったり半分には多分ならないからね。
でもそうじゃないと、
うん、
満員蔵さんで用意してるボードが収まる箱がねえって話になんない？
まあ、多分 その、うん、今マインドさんのサイトは見てないんで何ともだけど、うん、多分 A3 サイズの箱っていうのは本当の A3 サイズの箱じゃなくて A3 サイズのものが入る箱って意味だろうね、うん、きっとね
多分ね。
それで考えたら多分入るね、
うん、じゃないと A その A3 を四つ折りにしてギリギリ英語だけどそれが収まる箱がねえって話じゃないと思うから多分ギリギリ収まると思うんだよ、
ね、そうだよ、まあ、縦横5ミリから7ミリくらいの隙間はきっとあるんでしょう、
うんうん、で、それが1つ350円で ×100 プラスの基本料金2万円で合計5万5000円と、
うん
うん、でマインドさんに頼むのはこの4つ、
はい、
で4つというかその頼むプランが多ければ多いほどそれに対応した割引がかかって安くなるんだけど、
うんうんはい、
それだけじゃなくて肝心なキューブがあるんだよね。
うん、キューブと取り扱い、
うん、遊び方あ、まあ、取説はね確かねペラ2枚までは無料だった、
うん
うん、あとはキューブとポーンとサイコロがある、
うん、キューブは尿酸値のゲージ、
うん、
ポーンはプレイヤーを示すためのコマ、
う
ん、
そう
あとなんだっけ
あとサイコロ
1個あサイコロか
サイコロはねでかいの箱に入んないからね、
うん、
まあ一番安いのにしようと思ってる
うん、
それからサイコロも、まあ、計算に含むの忘れてたけどまあ1個15円
一番安いやつだったら1個3円とかないのかな、うん、安すぎか、
まあ、10円と見ても、
うん、
そのコンポーネントに1個入ってればいいから、
うん、
その 10×100 で、
うん、
1000円くらいだと、うんまあ、これはもう計算に入れなくていいと、
まあ、
誤差だったなって、はい、問題はね、まあ、ポーンも結構かかるのよ。まあ、ポン1個 15円として、
うん、
それがコンポーネントに5個入ってる、
うん、
でそれが100個だから7500円、
うん
まあ、でもまあこれはまあ1万切ってないし、
うん、
これはまあ誤差ってこの辺だともう頭から脳汁が出ておかしくなってるんだけどね感覚が、
はい、誤差
ってなるんだけど、
うん、
キューブね一番の強敵、
はい、
100個入ってるキューブですよ、
うん、
超単純計算で言うと、うん、あの多分キューブか僕、
うん
カラーキューブが日本で一番安く手に入るのは、秋葉原のイエローサブマリンだと思ってて、
調べた結果、
うん、
はい。
どこで、そのネット上で調べると、どんどん安くても15円から14円。
はい。
普通つうか、場所によっては30円とかもあるんだよ。
はい。
大体30円くらいだよねって言われてるくらい。
うん。
で、安くて15円。
うん。
で、さらに、秋葉原にあるイエローサブマリンで、確か1000個以上頼むと、1000個から先は1個10円になる。
はい。
だからつまり、キューブを 100×100 で1万個、
うん、
1万個注文するやろ、
はい、
それが1個10円だと、
はい、
10万やばいでしょこの跳ね上がり方
うわ、うん、1万個の尿酸値タワー自分家に運び込まれること想像したらすごいな、
うん、多分段ボール箱2箱パンパンくらいだと思うんだけど、
うん、
でもろもろ計算して今言ったのを、
うん、
それを、割引確か4つ頼むと、
うん
何割なんか割引されるか忘れたけど確か引かれる分は3万6000円分引かれると、
うん、
3万6000円割引して、
うん
かつそのキューブとポーンダル足すと、
うん
30万100円計算すると
30万と、
うん、30万100円だった
それ30万払うと100個のツフスゴロクが完成する、
うん、そう
はい
で単純に、
うん、
30万だから100個売るから30万割る100で1個3000ドル売ればいいんだなってわけでもないじゃん、
うん、
全部売れるはずないから
そうね、
うん、だからまあ最悪プラマイゼロにしたいとでかかるお金も30万だけじゃないはずなのよ当日会場に移動するお金とか
あと印刷そもそもマインドさんから自分家にどう運ぶかとかね
うん今日のね、
うん
まあ、多分 そこから直接その会場に送ってもらうようなのがあるよね同人誌みたいな
分かんない
多分あると思う
んだあんのかな分からん
分からんけど、
うん、
普通の同人誌とかだったらあるよね
あああるかもね
印刷とかなら、
うん、
まあそこ その運送費だとか
うん
さらにこれなんかビニール掛けとか
シュリンクね、
うん、シュリンクって言わなくてもなんだかなんかその
ジップロックみたいな
ジップロックとか自分でなんかこう貼り合わせるみたいな袋状のやつに入れて折って止めるみたいな テープで。
ああ、それでもいいし、うん、なんかあの、サランラップみたいなのもあるよね。
あ、そうなんだ。ああ、あるね。
ぐるんって、あの、なんか、よく伸びて摩擦めっちゃするみたいなさ、うん、サランラップみたいなやつあるじゃん。うん、あれをくるんって巻いて、ちょんって切
る。端を熱でなんか止めるみたいなやつ、ね、
いや、熱ってやらなくてないパターンもあるし、そう、熱のパターンもあるし。
まあ、だとかいろいろやってると、
うん。
もう3万じゃ収ま、30万じゃ収まるんだろうと。
うん。
うん、だからまあ、普通の、
はい、
普通の同人サークルが30万かかって、
うん、
まあ、単純な単価が1個3000円だとしたら、
うん、
いくらくらいつけるもんなの？
原価でしょ、
うん、
原価3000円。
原価3000円に対して売るときにいくらにするもんなの？
それは、サークルにもよるが。
うん、3500円とか、
まあ、
それでも、いや、それでも少ないよね。
サークルによるよ、うん。
それでも少ないよね。多分、もっとつけるよね。
金額的には本当倍とかつけたいけどね。
うん。でも3割だとしても。
商業だったら、原価は大体3割ぐらいにしておけよ、みたいな、こう、うん、なんていうのか、暗黙のルールというか、まあそういうの含む、なんかあるから。うん、
だからまあ4000円だよね、単純に。
ん？ 4000
円 ?4000 円なんだよ。単価3000円だったら4000円つけしてない。
違う、
あ、違う？
販売価格の3割が原価になってるようにしろってことです。
ああ、じゃあもっと高くなるってこと
か。そうだよ。
倍以上ってこと。
だから1万円ぐらいってことだよ。
ああ、すご
っ。ざっくり言うと、
うん。
それを商売レベルでやった場合は。
うんうんうん、
商売レベルで原価3000円なら1万円で売れよって感じ。
うん、うん。
もしか原価抑えろよって話。
うん、うん。
で、さすがに商売じゃないから、
うん、
落とすとしても、とはいえだって、ねえ、元はあれだけど、でも5000円くらいじゃないとまずいんじゃない？
うん。
もろもろ考え
て。ってなるよね。
うん。3000円原価かかるならね。
うん。で、
はい。
通風すごろく、5000円で売れるかって話ですよ。
絶対売れないと
思う。売れないでしょ？
絶対売れない。
絶対売れないでしょ？うん、ちなみに、
はい、
野沢国くんの予想では、
はい、
僕確か1回、その通風すごろくのキューブの計算方法を1桁間違えて、
うん、
単価が2500円になったのよ。
うん。
さっき2500円だったらこれいくつ売れるって言ったら20個よくて50個って計算になったよね。
2500円で売った場合、
うん、ツーフスゴロクを、
うん、
20個かよくて50個っていう野沢に判断でしょ。そこ
俺そんなこと言った
言った。
じゃあそうじゃない、
うん、
なんかその時は、
うん、
確か100個ぐらいいけんじゃないとか言おうとして、いや、うん、俺っていつもこういう時なんか盛る性格だから、
うん、
それでなんかお前は持ったとか言われるの嫌だなと思って、ちょっとすげえ慎重に返事をした記憶がその時、
うん
うん、俺にしては珍しく、
うんうんうん、
弱気。
慎重になった結果 20個、よくて50個、
うん、
2500円で売った場合。
そう。
で、野沢国予想が、
うん、
その、2500円で売った場合、20個、よくて50個だから、
うん、
正しい計算3500円で売った場合、いくつになるんだよって話じゃんすか。
3500円で売った場合は、
あ、3500円、5000円で売った場合はもうほぼゼロだと考えて。
5000円で売ったら、
うん、
10個。
10
個いけるかな、
うん、って感じ。
10個いけるかな
って感じじゃん。
3個か。
で、しかもこれ、100個作った場合なのよ。
はい。
100個、まあ当然、うん、その商品を、いっぱい作れば作るほど単価が抑えられると。
そうですね。
さっきのそのマインドさんで言うと基本料が変わってくるんだけど、
うん、
まあ、基本料は何個作っても変わんないから、
うん、
できればいっぱい作った方が単価を抑えられる。
そう。
でしかも100個作った場合、100個頑張って作って売れるのが5個か10個だったら話になんねえから。
なんない、
うん、これ単価を抑えねえとなって話になったわけ、
うん
うん、だから苦肉の策で、
うん、
僕その2フスゴロク5人プレイで想定して作ってたけど、
うん、
その単純にね5人プレイじゃなくて4人までで遊べるようにすれば、
うん、
コンポーネントの数を抑えられるじゃん。
そうね、
うん、ということで、
はい、
ちょっと抑えようと。
それがいいと思う。
その2フスゴロクは2人から4人まで遊べるゲームですってして、
はいはい、
さっきみたいな計算をした結果、
うん、
単価が単価が 27,710 円に落ちた。
うん。
まあ、かかる予算が 277,100 円になったと。
3万円落ちたと。
そう。
100個作るときに。
そう。
うん。
ちなみに、
うん、
50個で、うん、50個じゃ作ったらいくらになるかと思って、うん、計算した場合は、うん、5人プレイ用を50個作ったら、うん、単価が3500円になる、
うん、
もっとかかる7000円になっちゃう。
ああなるほどね。
で、
あ、うん、はい、
正直俺はもう商売と考えてなくて、うん、そのお金が黒字になるよりも、うん、在庫の方が困るのよ、
うん、
俺その来年結婚を考えてて。
もう来年、
うん、
あら
来年もその、うん、新しい住まいを見つけなきゃいけないんだけど、そこにいきなり俺の在庫が流れ込むと地獄じゃん。
なるほどね。
多分ツーフルスゴロク100個作ったら、うん、A5 サイズで厚さが30ミリだから段ボール箱3箱くらい。
英語厚さ3ミリ？
うん。厚さ3ミリじゃない、30ミリ。
ああ、30ミリ、
3センチ。
うん。
段ボール箱3箱くらいでしょ。
うん。なんか、まあ、結構でかいね。
でしょ？
しかも重いね。
重いでしょ。
多分それ、重い。
だって木の箱の、木のサイコロの、まあ、木の塊だと思っていい。木の塊の段ボールパンパン状態。
う
ん、
そうね。
うん。やばいん
で。でかいよりも重ってなると
思う。うん。腰抜けるほどでかいと思う。
うん。
で、しかも、30万出費。うん、僕のボーナス丸々解けると思ってくれていいよ。
はい。うん。そんぐらいもらってんだ。
もう大体給料だって2ヶ月分とかでしょ。
へぇ、うん、それで佐々木の給料も大体分かった。
まあでも、年相応じゃない。
へぇ。
へ
ぇ。はい、それで。
だから、
困ってる。
正直、はい、プラスにしようと思ってね、
うん、
ギリギリ赤字くらいになってくれたら行幸だと思ってる、
うん、
だから俺はその販売価格は原価プラス500円くらいで見てる、うん、
原価を抑えるようにしよう。
いや原価を抑えて、
うん、
その原価を抑えて単価が2700円なのよ、うん、2800円にしとこう。でプラまあ、ほぼ3000円と、
うん、
それプラス500円で3500円で売りたいなと思ってる、
うん
うん、3500円がさ大型のボードゲーム、
うん、
大型のボードゲームを、
うん、
ゲームマーケットで売るギリギリの価格じゃない。
うん、そうじゃないかな、
うん、
3500円って桜降るように決闘とかって3500円ぐらいじゃなかったっけ。ちょっと今調べて。3000円
なんかもっとヤバそうなボードゲーム出してよ。
桜降るように決闘が3000円で買える時代に、
うん、
3500円でツーフスゴロク買うかって話だよね。
そう
買わねえな、ヤバいぞ。3500円ね。
マチコロとかはいくら。
マチコロ3000円切ってんじゃないか。ちょっと見てみようか。マチコロ、マチコロ通販で3600円。
おお。
通販でね、
うん、
でゲームマ会場で買ったらもっと安いと思う。
おお、3000円くらい
とか3500円とかじゃない、
うんうん、
マチコロレベル。
マチコロレベル。でもコンポーネントの豪華さとしては、
うん、
それに匹敵されるものがあるんだよ。だって
マチコロは、
うん、
世界ベスト3
は分かるよ。いやすごいゲームだと分かる。でもこっちは材料費が単純にかかってんのよ。なんかないの、もっと高そうなゲーム。例えばあれ、
横浜新商店とか。
いや、
あの部屋もっとするよ。あれも気違いみたいな安さだけどよ。4500円とかでしょ、うん、4500円であれ買えるとかすごすぎるでしょ。林さん頑張りすぎだよ、うん、だって何百枚とか入ってるよ、タイルとか。
うんうん、
ちょっと今、あとあの暗黒議会とかダークアッセンブリ
ー、
そういうもうなんかスーパー重毛レベルになるよ。もう4000円超えると、うんうん、今のゲームマーケットの価格帯だと、うんうん、4900円、横浜新商で、
うん、
暗黒議会はどうかな、うん、4860って書いてあるな、ヤフーショッピング、
うんうん、
ゲームマで4500円、
うん、
はい、だからもう2時間級3時間級のやり込み系だと4000円を超えるけど、うんうん、そうじゃないゲームだ。もう今すごい、まあ、ライバルをね、うんうん、仮に決めるならマチコロ
じゃああれは、まあ、やっぱ俺違う、単純にね、俺が知ってる警部が有名なのしかないっていう話ですよ。あとなんかコンポーネントがでかくて豪華で、
うん、
だけど軽ゲーっていうかパーティーゲームあるじゃん。例えば空飛ぶチーズとか、あれはいくら？
空飛ぶチーズ3500円くらいかな。もうちょっと上かな、4橋くらいするかな。値段がわからない、現在取り扱いしてませんって。
でも少なくともね、3000円以上するよね。
すると思う、
うん、
ああ値段がわからん。
安心したらしい、俺が編集でこの間はカットするから、
うん、
野崎君、僕がその
期待して
るラジオ編集するのに5時間くらいかかるって言ったんだ。まあ慣れたらもっと早くなるから頑張ってって言ったけど、
そんな言い方してないよ
いやじゃあ読むよ、最近イラッとしたから。
慣れたらもっと早くなるじゃろって書いてあったし、どんぐらい編集するかにもよるよね。
いや超するよ俺。なんかお前がそのホラーボードに出た時さ、
うん、
誰だったっけあのすごい人、
春99
さん。あそう、春99さん、
うん、
まあ、確か3秒がいたらカットするって言ってなかったっけ。
3秒か忘れたけど、そう、うん、なんかもうとりあえずすごいレベルでカットする、うん、
ちなみに俺そのレベルでカットしてるからね。
うん、
あと言い間違いがあったら収録し直してその部分の言葉だけはめ込んだりしてたからね。
そりゃかかるわそれやったらかかるわ。
それはお疲れ様、そのうち慣れるやでって、イラッてした
そうですか、すいません、わからん。
はい、まあ、だから俺限界、そのツールスゴロクが100個売れる限界の値が俺の中では3500円なのよ。
はい
はい、で1回で全部売り切れるとは思ってね。
はい、
でもだからといって10個しか売れないとも思わねえ。
まあ10個は売れるんじゃないかな、
うん、
まず作る数は、うん、多分100がいいと思う。
うん、
うん、それはその実際に手売りの数もあるだろうし、
うん、
まあ売れ残ったとしてもその委託に出すとかももろもろ考えて、まあ、あとそのうっかり売れなかった時の
家
に積んじゃうとか、その払った金がどうしようみたいなのももろもろ考えても、まあ100個かな、100個がいいところじゃないかなっていう気はする。なので100個っていうのをもう決めた段階で、あとはなるべく原価を下げるっていうことだよね。
まあ俺も割と多めに見積もってるからね。
で多分その見積もり、そう聞いてた感じ多めだし、あと多分コンポーネントここを工夫したらもうちょっと安くなるみたいなのが多分あるから、うん、その辺をもろもろ考えると多分1個の原価に2500円とかにぐらいには落ちると思う、
うん
うん、すっげー大胆なことやったら2000円ぐらいまで落ちる可能性もあるけど、うん、まあでもまあ2500円くらいまではいけるんじゃないかなっていう気が今のところ聞いた感じ、うん、
だいぶ削ってるけどね、カードとかハーフサイズだね。
どうかな、まあ、
うん、
そうね、カードは全然把握サイズでいいと思う、
うん、
むしろ場所取らなくてもいいし、
うん、
まあ、そういうのもあるから、まあ、考えどころとしてはキューブだよな、うん、木のキューブを何かで劇的に変えたら2000円。
うん、でも正直1個10円でも破格に安いんだけどね。確保できるかまだ分かんないし、家サブで1万個、うん、あキューブの数も減るのよ。だからその4人プレイにするとも
ちろんね、
うん、8000個、
うん、
8000個、
用意するのに1ヶ月以上かかると思うけどね、うん、それいきなり8000個くださいって言われても、いや取り寄せになりますけどって話になると思うから、うん、
そろそろ声かけとかないとあれか、
うん
うん、
相談だけでも しとけば、
うん、そうだね、
その数が前後する可能性はあるんですけど、うん、でもまあ一気に5000になることはないんでみたいな、
うん、ちなみに俺その通風すごろくの私有版を作るときも店員さんをざわつかせたからねあのすみません素材キューブくださいって言って、ああ何個ですかって100個ですって
ざわ
ざわってあるかなって
あったんだね。でも、
うん、
さすが
100個くださいってお
ーいってな、
うん、なった。
そうね、100はね、
それ必要な日の前日だからね
それなかったらやべえ
やばかったやばかった、うん、
おー、まあなるべくそこをうまいこと変えたいけどな、そのキューブ、うん、 もっと安いのにならないかなみたいなね、
うん、
木じゃないとダメですかねとかも含めて、
そのツーフスゴロクさ、物理重力と物理が大事なゲームにも関わ、うん、バランス的にも関わってるから実際積んでみないと分かんないんだよね。
そうなんだよね。なんかまあそのこの間ツイッターで見かけたのは、うん、プラスチックだったけど1個4円だったよ。まあ、ただ海外だから時間もかかるだろうし、
そうなんだよね、
積んだ感触とか重さとかはわからないから、う
ん、積んだ感触はわかんないから、だから電話越しにちょっと積んでみてくださいって、
何個積めます、あ、20個ぐらいいけます、
そうそう、うん、3回ちょっと挑戦してみてくださいって言って、でちょうど20か23くらいかって言ったらそバッチシってなるんだけど
それ10個ぐらいじゃダメなの、積んだ数って。
そうすると
全体的なバランス全部半分、
またカードの全部のパラメータ調整変わる、
全部半分にしたらいいんじゃない。
ああそうか。でもね、やっぱ20個積んだ絵が重要よ。
それはある。それはある、うん。もちろんある。あれだってバカだもん、あの図、絵面、
うん。だけど、あれ相当ウケるでしょ。
いや、だからバカだとウケるんで、うん。
前の体験会でも指さす、あれ、指さして、あれ面白そうって言ってたもん。
だってバカ。
バリバリのコアゲーマーたちが。
だってバカだもん、あの絵面。
あのキューブを袋から100個ザラザラザラザラって出した瞬間にもうみんな心がときめいたでしょ。
ボードゲーマーほどときめくと思う。
うん、だから意外と会場で、あの、あれを用意してるだけでも結構ちょっとみんなときめいちゃうかもしんないのよ。
だから下手にこう町ころと争うんじゃなくて、
うん、
もしかしたら巨大キャプテンリノとかと、こう、
うん、
争う気持ちで作った方がいいのかもしれない。
確かにそうだよね。
体験としては巨大キャプテンリノとかに近いもん。
確かにそうだね。
マチコロとかより、うん、そういうなんかストラテジー系のゲームよりは、うん、このデカさが大事なんだよみたいな、うん、3キロ1万5000円何それみたいな、もう枯山水とかさ、
うん、あれはラミーキューブとかにも近いんじゃない。
ラミーキューブって結構安いぞ。あれ、
あれ安い
の。あれ
高そうに見えるけど、
あ、6000円とかじゃない。
だからね、高いじゃん。びっくりした、今安いぞって言うからさ、ツーフースゴロ記事の考えて1500円くらいかと思って。
あ、そういうこと。だってラミーキューブって世界大会とかもあるような一生遊べるゲームだぞ。あれ、
あ、そうなの。あ、ラミーキューブ の、 あの頭にバンドつけて積み木するやつだよ。あ、ラミーキューブじゃないんだっけ、なんだっけあれ。
え、
あの頭にバンド
つけて、あ、リフトイット。
リフトイットは全然違う。
全然違えよ、うん、
リフトイットいくらくらいあれ。
ちょっと待って、ちなみに、
うん、
変なこと言わない。ラミキューブ安っ。ラミキューブ2978円とかだった
。
ヤフーショッピング。まあ、これちょっと日本語かわかんないな。一応見ようか。まあ、さ、もう、多分もう、たくさん作ってるんだろうね。
うん、
これはもう。
なるほどね。リフトイットは
?4000 円とかでラミキューブは買えると、うん。リフトイット。リフトイット5、6000円。今売り切れてて。
人気なんだ。
人気もあるし。
家サブでディスプレイされてるよね、うん、結構なスペース使って。
Amazon 新品9980円。
高っ。
いや、これ多分プレミアがついてんじゃないかな。ちょっと待ってくれ。もうそんな高くなかったぞ、さすがに。これは買ったはずだからさ。
うん、持ってた。
6000円とかじゃないかな。6800円とか。
リフトイットが6000円でしょ。だからバカゲー。
確かにリフトイットか、うん、まあ、あのライバルとしてはリフトイット路線かも、
うん、それでいて通風の勉強できるんだよ、
うん、
これ通風速度3500円ってめちゃめちゃ安いと思うんだけど。
なんか安く思えてきた
でしょ。なんかね、俺もうバカゲーほど財布の紐緩む感じない。
今なら、
うん、
実はあると思う、そこ。あの、安いカードゲーム大量にあってさ、
うん、
もうなんかどれか分かんないみたいな状態にはあるからさ、
うんうんうん、
それだったらむしろ、あの、ちょっと高くても、多分絶対遊ぶし、
うん、
で、これ絶対ウケるわっていうのがあれば、出すよ。
うん
うん、だ、多分そういう雰囲気があったから、巨大キャプテンリノは売れたんだよ。うんうん、あんなだって1万5000円だぜ。
そうだね。それで言ってあれパーティー系なんでしょ。
そう、
うん、
1万5000円で1回のプレイ時間に15分ぐらいだぜ別にその戦術系のゲームでもないからさ、うん、1日何回もやろう、一晩中やろうぜってゲームでももちろんないからさ、
うん、で俺の狙ってる層、その通風速録を買ってもらいたい層って、
うん、
まさにそのリフトイットとかキャプテンリノと一緒で、
うん、
そのコアゲーマーが、
うん、
どこにでも持ってきやすいゲームにしたいのよ。 ていうのがライトゲーマーがいる場に出しやすいゲーム、
うん、
として用意したいの、
うん、
で通風スゴロクってその通風の勉強もできるから、意外とその友達とかにこんなゲーム作ってますって言うと遊びたいって言ってくれる人結構ライトゲーマーが多いんだよ、
うん
うん、なんか俺の彼女も通風すごろくが気に入ってくれて、
うん、
友達になんか私の彼氏がこんなの作ってるって言ってくれて宣伝してくれてんだけど、
マジか。
そしたらなんかそれぜひ遊びたいっていう話になるの、ちょうど気になるお年頃だから。
へ
え、まあ、
ちなみにリフトイット5000円くらいっていうサイトもあった、楽天、うん、イエサブ楽天市場、楽天市場店5000円、まあなんか5、6000円とか、まあそのぐらいのレベルだと、
うん、
それで考えたら
通風通路3500円が安いよ。
じゃあ100個、
うん、
3号、原価2500円目指す、
うん、で委託で4000円か、
そう、
うん、
こんだけ言ってもう完全に原価バレてるけど、
いやもう公開してくよ。だってい
いと思う、うん、
だって
別にこのゲーム儲け関係ないもんね、
うん、よくさその原価はさ伏せる、原価じゃないか、何個を作るか伏せる人たち多いじゃん、
うん、
あの人たちはやっぱりさそのプラスマイナスを予測されて黒字が多くて、うん、なんかあそこ儲けようとしてるんだわって思われるのが嫌だと思って伏せてると思うのよ
多分ね、う
ん、でも俺の場合逆だもん、行ったら行っただけ同情してもらえるもん
逆にね
そうそうそう、
じゃあ3号で売って、
うん、
募金じゃないけどなんか箱お恵み箱みたいなやつを、
なんでそんなわざわざもうその普通に貼っとけることがお恵みだから
なんかもっと払いたい人はここに入れてくださいって箱を用意しておけば、うん、佐々木に同情した人がプラスで2000円とか1000円とか入れてくれる、うん、お金持ち
いやいや、そこまでそこまでしなくていいよ、だって3500円で一応100個売れればプラスにはなるんだから、
まあ、
うん、
本当はそれぐらいでトントンとかだけどな、うん、交通費とかもろもろ、その
そうだ、ね、
現場の出店費とかもろもろ、なんか宣伝にかけるもろもろ労力とか考えて、
こう言ったら非難されると思うんだけど、そもそも同人即売会なんだからトントンにしないと犯罪だと思うんだけど、脱税じゃんって思っちゃうんだよ俺。
あ、儲けたらダメってこと？
そうそうそう、
まあそれは考え方なんで何とも言えないですけど、うん、
そこグレーゾーンじゃん、所得税取られないって、消費税も取られないって、同人誌ってそもそもが材料費いただくための料金でしょ、うん、誰も触れないけど、で頑張った分も材料費ですって言い張ってる人たちが高く設定してるんでしょ、
あのイラストとかさ、
うんうん、
用意してるわけじゃん、
うん、
でそのイラスト費とかってさ、
うん、
まあ、いいねなわけじゃん、
うん、
人によって全然ピンキリなわけじゃん、
うん、
だからめっちゃ高くても制作費ですって言われたら、
うん、
せやなってならない、
うん、
なっちゃう、だからその辺はちょっと難しいので、
うん、
あんま深掘りしないことを提案します。
いや俺は深掘りしていくよ、 でも言い分も分かるの、例えばそのさ、その同人のものを頑張って作りすぎて、
うん、
仕事とかしてる場合じゃないんで、
うん、
仕事もすら辞めて同人誌で作ってるので僕の生活を支えてる部分も材料費の一部ですって言い切れるじゃん、
うん
うん、だけど俺は仕事の、
うん、
本来やってる仕事があってそれの片手間でやってるから、
うん、
生活を脅かす勢いでも作ってないしみたいなことを考えた材料費はこんなもんだって俺は思ってる
じゃん。佐々木はね、うん、今回はそうしてますっていう佐々木の意見ね。
だから高く設定してる人たちは生活を犠牲にした分のお金も回収してるってことでしょ。
まあそうなんじゃない、うん、その辺は付き合いが違う、その、うん、趣味でやってる人もいれば、
うん、
もう仕事にしたくてやってる人もいるし、うん、実際仕事しちゃっててやってる人もいるんで、
うん、
現場とかもそうじゃん、関わり方人によるんで何とも言えない、
うん、まあ、だから
まあ佐々木は完全に今遊びの範囲でやろうとしてるし、
うん、そうそうそう、なんか最近その同人で意識高い人たちがさ、
うん、
逆にそのトントンで作りすぎても非難されるみたいな風潮もあるじゃん、安く作ったら他のサークルのなんかメンツが保たれないじゃないみたいな、
メンツっていうか、うん、あのそれで市場の平均価格っていうかみんなの価値観がこのぐらいのゲームだとこのぐらいの値段だよねみたいな感じになっちゃうと、
うん、
それでもう腹くくって生きようと思ってる人が困るからやめてほしいっていうのはあるよ、
うん、でしょ、
うん、
だけどなんかそれもそれで変な話じゃないみたいな、
まあみんなそれぞれの立場があるから別にどっちもどっちなんじゃない、
なのでちょっと一応主張しておいた、
うん、はい、
はい、
今回のそのゲームはそういう考えのもと値付けと数を決めましたと、
うん、 まあつっても俺もまだ印刷所を使って作ったのが初めてだから、これ今回の通風装置で大失敗して暗黒面に落ちて、
うん、
そのきれいごとではボードゲームなど作れるのだって言ってるかもしれないけどね、再来年くらいになんて俺はバカだったんだって
言ってる可能性はもちろんある。実際ね、うん、最近なんか相談というかまあ話とかしてる時に、うん、その出店してる人とかから、
うん、
なんかあの値段下げてやりすぎちゃって今後悔してるとか、うん、聞くのは結構増えてきた。あの出店してから作家も増えたわけでさ、うん、その定期的に出してるところも増えたわけよ、うん、そうするとさ、ちょうど増え始めたのが時期からもう5年ぐらい経ってきてるからさ、
うんうん、
その間にさ3つ4つゲーム出してるところも結構増えてきたわけよ、
うんうん、
そうするとその今4つ目とか新作の5つ目とかを作ってる段階なわけじゃん、
うん、
だけど今までの4つ分も再販してくれって言われたり、
うんうん、
じゃあそれ在庫どこに置くんだとか、
うんうん、
あと追加生産だからさ、最初の初回よりはさ作る数が少なくなったりするじゃん、
うん、
そうするとさ、まあ、さっきの話にあったようにさ1回に作る量が少なかったらその分原価上がったりするじゃん、
うん、
でも最初に値付けした時ってそんな長期スパンまで考えてなかったりするし、
うんうん、
まあどこよくいいやみたいなその時の感じで考えてると、今その値段を上げるのも難しいし、在庫も抱えてどうしようみたいな、
うん、
それで結構行き詰まりというか、新しいゲームを作る足かせになってる昔のゲームが、
うん、
みたいなのでちょっと困ってるみたいな、
うん、
人も増えてきてる、
うん、
のもあるので結構難しいっぽいね、その、うん、ゲームの根付けとか、
うん、
仕様とか。
まあでも今回俺は、
うん、
通風すごろくほどのお金のかかるボードゲームを印刷所使って作るなんて、今回が絶対最初で最後だから。
多分ね。
多分ね。もう二度とやんない。絶対やんない。もうあの電卓を弾きながら動機と息切れがしてくるの絶対嫌だ。なんかあの、駅のドトールで、そのスマホで電卓を打ちながら、手がプルップしてるやつるの。やばいじゃん。あっちゃーって顔してる。あっちゃーって顔してる。電卓をこう弾いてるやつがいたら、あの人やばいんだわって思われるでしょ。もうあんなの二度と嫌だから、
うん、
まあやったとし印刷を使ったとしても、もう今後以降はそのカード
だけ、
カード60枚くらい、
う
んうん、トランプサイズのゲームだけだね多分、うん、1500円ゲーム、
それが一番多いからね、
うん、
現場の出店、
そうだね、
出てるゲームの中で、う
ん、この通風速最後だし絶対再販もしない多分、うん、
在販きついね、
うん、絶対しない、
うん、
だってまず俺来年結婚するし、
うん、
で彼女に、
うん、
そのもう結婚する予定だから、
うん、
ちゃんとこの話もしたの、
うん、
あの通風すごろくなんですけど100個作ろうと思ってて、うん、でその100個で全部作ると30万ほどかかるんですが、
うん、
やってよろしいでしょうかって言って、
うん、
うん、まあいいよと、
うん、
許可をいただいたの。
おお、
って3000円から3500円くらいでほぼ黒字は考えてなくてトントンの予定してますって言って、
うん、
でまず売れるでしょうかって言ったら、まあ俺ってその定期的に毎回出すじゃん一応、
うん、
だから1回で売り切れなくても、
うん、
2回3回目くらいでなんとか履けるんじゃないくらいの予想、
うんうん、
彼女の予想、
はいはい、
とかまあ委託もあるだろうし、
うん、
手元に何個まあ残ってても、
うん、
まあなんか友達に見せるだとかそういうのって使うから、
そう、ね、
まあまあまあいいよって言って、
うん、
ただ、
うん、
絶対に次の冬のゲームマーケットで終わらせてねって二個って言われて、来年の春は許さないから、来年の春頃やってたら許さないからねって、
制作を、
うん、
ああとっとと作って出せと、
そう、来年も結婚したりでいろいろ準備があるからさ、
うん、
来年やったら切れるって言ってただからもう再販とかはまずないはず、
うん、うん、はい、
なので買ってください絶対さ、言っとくぞ、お前ら聞いてるか、言うぞ、絶対に再販しない、通風すごろくはこの世に100個以上生まれないから、ね、うん、心に誓って言う、絶対に再販しない、
うん、
うん、
あ、なんかほらどっかの会社からさ、
うん、
お宅の通風すごろくうちで出させてほしいんですけどってなったら話違う、うん、
スポンサーついたら違うじゃんスポンサーと作ってくれるところはついたら全然違う、
まあ、サラダは別物になるからね、うん、もちろんね、
そうだね、
はい、まあ、だ100個しか世の中にきっと存在しないし、
うん、
多分100個のうちなんだかんだ5個10個ぐらいは多分俺ら手元に持っとくでしょ、
うん、
だから世の中には多分90個しかない、
絶対ない、
90人しか所有できない、
うんうん、
なるほどね。
で俺としても、はい、絶対に在庫は抱えるわけにはいかないのよ、はい、お金的にもね、うん、来年結婚するし、
はい、
結婚するって言ったらめっちゃ金かかるからね、
うん、
婚約指輪だけで20万とかもかかるじゃん。
いやー踊らされてるな。
ちなみに婚約指輪20万って最安値だからね。
婚約指輪でしょ。
そう、
結婚指輪またその後かかるん
ですか。かかる。
へ
え。20万で一番安い感じだからね、今の若者。
タクリアで。
いや、おかしいよね。
約束するのに20万円かかるの。
そう。
へえ。
でしかもほとんど付き合えるもんでもないし、部屋にしまっとくものでしょ、婚約指輪って。ほとんど、まあパーティーで付けるとかはあるけど。
婚約で作れば。
はい。
婚約指輪。
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 はい。一緒に食べようって。
で、まあ、在庫を抱えるわけにはいかねえと、
はい、
あ、その前にちょっと言っときたい、うん、言いかけたから言うけど、
はい、
指輪問題ですよ、
うん、
すげえ腹立ってることがあって、
うん、
結婚したら指輪つけなきゃいけないもんみたいになってんじゃん。
なってるね。
でもさ、うん、あの文化ってさ、うん、ここ50年くらいだよね。
なんじゃない、
戦争してる時にまさかその西洋の文化よろしく結婚指輪の交換なんてしないよね。
戦争してる時代結婚式とかもうできてて、
指輪とか絶対してないよね。しないよね。あの文化って多分戦後から入ってきてるよね、
多分、
うん、ってことは、
うん、
まだ3世代くらいしか結婚したら指輪をつけるって文化ないじゃん、
多分。
浅くねえ歴史、
多分。
なのになんかしなきゃいけないものになってるって、
うん、
腹立たね。
いや、意義があるならしなきゃいけない、うん、
ね、でもなんか許されないよ、社会的に許されないよねみたいな。
針金巻いときゃいいんじゃん。針金は言い過ぎか、うん、でも本当にただ指輪的なものをしてるだけだったら、うん、1000円2000円でいける
だよね。
それでいい、うん、じゃあ
でも婚約指輪って20万くらいするもの、
もういらないでしょ婚約指輪。
それを、まあ、彼女に言える。
婚約こんにゃく食べる。
こんにゃく指輪じゃ用意したらどうなる。作ってあげようか、俺の器用な
指
先で。こんにゃく指輪。
いや、言い方でバレない。こんにゃく指輪用意したからさ。こんにゃく指輪。
結婚してくださいってこんにゃく出すの。
で、それ結婚指輪じゃない。あ、違うか。
それが結婚してくださいって言って膝ついて渡すのがこんにゃく指輪。
世の中は大変だな。
本当だよ。
ちょっと俺が生きるには難しすぎるぞ、この
人生ゲーム。若者にはつらすぎるんだよ。で、話戻すけど。うん、
はい。
まあ、とりあえず金もやばいし在庫もかかるわけにいかんと、
はい、
だから売れそうっていう確信持ちたい100個、
はい、
なので、
うん、
ね、アンケート取りたいなと思って、
はい、
はい、ツイッターで、
うん、
まあ、ダイレクトメッセージでもいいし、
うん、
あとはアットでもいいけど、
うん、
何個売れるかっていうのをなんか、まあ、シャープ通風すごろくとか作って、
いや、もうモテゲでいい。
あ、シャープモテゲ
でいい。それはブレちゃうから、うん、とりあえずモテゲーって、うん、あのツイートの中に入ってたら検索引っかかるから、うん、まあ、それモテゲーっていうのを入れた上で、
うん、シャープモテゲーって入れて通風すごろく3500円だったら何個とか言ってくれて、
うん、
正確な数を当ててくれた人には、
うんうん、
通風すごろくの拡張セットをあげる。
で、拡張セットって何？
あのね、まあ、キューブがその、はい、私有用で100個あるのよ。
はい、
だから単純にキューブをプラスいくつだっけ、20個、
うん、
20個送ればなんと通風すごろく5人で遊べるようになりますっていう。
プレイヤーコマも必要。
あ、そうだね、プレイヤーコマも1個で、
あと金チップ、
チップも、うん、
あ、チップはどうなの、まあ、5人と4人でチップの枚数も変わる。
あ、変わるね。
変わるか。
チップもな、なんだかんだ
拡張セットってそういうことね。5人プレイ対応できるようになるってことね、う
ん、5人プレイ対応セットをあげる。
そうか、うん、確かにそれはできる。
さすがにその通風すごろくまるまるあげるってなったら、
うん、
あ、俺当たるから買わなくていいか通風すごろくってなっちゃうから、
う
ツーフルスゴロクの拡張セットをあげる。
なるほど。
プラス、はい、過去作った俺の、うん、なんかあの安いゲームたちもあげる。
ハッピーです。
あのまずまるまるちゃんの方がバツバツくんのこと先に好きになったのに買って。
もう言えて
る。言いながらむせるんで長すぎて。先に好きになったのに買って勝手に告るとかひどくないとか、うん、フルーツをポンチだとか、うん、おにゃほ人狼とか、うん、確か自分用に1個くらい残してたから、うん、それも全部あげる。
すげえ。3つのゲームと1つの拡張ルールがついてくる。
うん、
豪華。
をまあその正確な数、次のゲームマーケット2016冬、
うん、
秋か、
うん、
秋で売れた数を正確に当ててくれた人の中で抽選で1名にそれをあげる。
え、何個売れるかを予想するの？
うん、
買うっていうアットをくださいってことじゃなくて、あ、違うんだ。
じゃなくて何個売れるかっていうのを予想してほしい。
はい、はい、
買うって挙手してくれとは言ってない。何個売れるか予想してほしい。
なるほど。
ちなみに100個作る、100個のうち何個売れるか、だから100個売れるって言ってくれればいい。
でも自分の手元には残しとけよ、いくつか。
まあね、
だから90個にしとけ。マックス90にしとけ。
99個。
いや、あとは俺も欲しいよ。
じゃあ買ってよ。
あ、そうか、
お前買ってくれればいいんだよ。
それでいいのか。
うん、だから99個。
99個、
上限99個。
いや、あ、サンプル提供しない。
サンプル提供もしない。そんなもったいないこと
しない。
じゃあするわ。じゃあ一応
しよう。
でもあれなの、言っても取り上げてもらえるか。だって増産もしないのにサンプル提供して高評価もあっても何もプラスにならないじゃない。
今後のサスケのゲームにプラス
なるかな。まあしとくか。なんか現場にはいろいろ迷惑をかけてるし、アークライトには正確に言うとアークライトにはいろいろ迷惑をかけてるし、俺たち、はい、
あ、そういうのもあるから、やっぱり5個
はじゃあ3個は確保しよう。自分用、
サンプル用、サンプル用、まあ、何かあった時用。はい、
なら97個、はい、上限97個。
うん、売り切れってなったら97個売れたってことね。
う
ん、
そう、のうち何個売れるか次の秋で。
はい、
まあデザインも何も入ってないから分かんないけど、
うん、97個、97分の何個売れるか。
うん、
押す。
当ててくれた人には抽選と7名に僕は今まで作ったゲームと、あと数風速力の5人遊べる拡張セットをあげる。
はい、じゃあ俺買いますみたいなアピールはいらないってこと？
別にいらん。言ってくれたら嬉しいけどね。
あれもう100個作るっていうのは決めてるから、
うん、
それで変わらないと。めっちゃ来た。だって200作るっていう選択肢はない。怖いか。
怖い。
さすがに怖い。
そんな嘘つきばっかだよ、世の中さ。
あと100個
来た。買いますって言って買ってくれない人ほとんどだよ。
あと100個来てさ、買いますっていう人が100人あと飛んできたらさ、あ、うん、もう200個作ってもらって。ないね。それはない。
ない。
じゃあ100個。
もうどうせ。そんな賭け出れない。
そうね。うん、俺もさすがに100個あとが来たからって、さすがに200個作れよとはさすがに言えねえよ。
うん、だって予約しても買いに来ない人いるでしょ。
まあ、いると思う。うん、なので、もろもろ考えて、じゃあ97分の何個か、
うん、
あとは応援コメントナイーブになっている佐々木の手の震えが止まるかもしれないから、うん、みんなの応援コメント、俺に元気を、
はい、
勇気をくださいってことで、
そういうことで、
はい、モテゲー男子個室にね、きっと熱いメッセージを送ったら佐々木の震えが少しは止まるんじゃないか、うん、
はい、はい、そんな感じ。
はい、以上でした。
はい、あ、ちなみに言っときたい、もう今回さ、これとツーフスクロッカーになるよね、時間的に1時間切ってるもん。多分結構間が空いたから切っても20分くらいしか削れないから1時間くらい。
今1時間くらいです、多分。うん、
で、
はい、
ちょっとムカついた話をしときたい。
はい。
インクルードを作ったじゃないですか、野田くんに。
はい。
あの時、インクルードいくらで売りましたか？
3500 円。
3500円でしょ？
うん。
デッキ構築のゲームが。
そう。
うん。3500円で、何個作りましたか？
500。
500。何個売れましたか？
まあ、ほぼ全部。
でしょ？で、野田国君に通風すごろく、100個作るんだけど、100個作って、しかもその時は、僕の計算ミスで2500円だった。 通風すごろく2500円で売ったらいくらくらい何個くらい売れるかなって聞いたら、うん、20で良ければ50って言ったからあれってちょっとところでインクルードはって聞いたらそういう答えが返ってきて、はい、つまり通風すごろくはインクルードの、400÷20 で50倍つまんないってことって50倍つまんなそうってことちょっと野沢くんに思ってるんだっていう物議をかましたよね LINE で。
ああ
、うん、で野沢くんに君の言い訳としては
言い訳じゃない理由としては、うん、出店者の数とかもう全然桁が違うから分散してるんですよ、うん、
はい、出店者がもう10倍、
うん、だから今480ブースとか出店してるわけですよ、う
ん、野沢くんに君
の時は俺らの時はだから50ブースとかあったの50ブースの時で、しかも、もう、まあちょっと語弊もあるかもしれないけど、
うん、
あの結構みんな手作りジップロック的な感じが多かったわけですよ。
うん、
もうパワポとかの記号を組み合わせたようなゲームとか結構多くて、
うん、
だから、なんかがっつりイラストっぽいイラストがついてるだけでもそもそも珍しかったわけですよ。
うん、
とか、まあそういういろいろ、あと、まあデッキコーチがその時流行ったとか、もろもろもあって、
うん、
まあ、あとちょっと若気の至りでいけんじゃねみたいな、このよく考えてない若気の至りで結構作ったりとかももろもろあったし、あとあれ1年がっつりさ卒業制作でそれだけしか作ってないぐらい時間とか注ぎ込んでるからさ、そういうのもあっていっぱい作ってしまったんですよ。だから売れてよかった助かったってなったんだけど、今その冒険はできない。同じことはあとさ3500円も高えって思いながら、
うん、
でもその当時作り方が全然分かってなかったからさ、印刷所とかも全然分かってなかったし、
うんうん、
でなんかいろんな人に教えてもらいながらやったんだけどさ、
うんうん、
そもそも印刷するつもりで最初作ってなかったから、みんな手作りでその卒業制作で作ったカードゲームだったから、うんうん、あの印刷のその都合を考えてないわけですよ、
うんうんうん、
あのもろもろのコンポーネントの数とか仕様とかを、
うん、
だからそれを印刷所に頼もうとした時にいろいろ不都合が出て、それを再編集したりとかなんかもろもろ無理やりやったりとかしたら原価すげえ高まっちゃったりとかあったわけですよ。で、まあ、仕方なくそんぐらいの高値をつけてしまったんですよ。それでもだいぶもうトントンかどう取れたかなぐらいだったんですよ。でギリギリ売れて助かった、ね、
トントン値段で作ったってことか。
あれですらトントンなんですよ。で今やればもちろんいろいろ知識もあるし、
うん、
そもそも狙って作れるから原価とか多分もう半分くらいに抑えられるんじゃないかくらい、も
う
半分に過ぎか3分の2とか、
うん、
だから多分あのゲームを出したとしても、
うん、
3000円とかで出せるんですよ、
うん、
まあ、やるかは別として、
うんうん、
でまあそういうものもあったから今とはだいぶ状況が違うんですよ、
うん、
というのを考えて、
うん、
であと盛らないようにっていうのを心がけてそういうことになった。
ちなみに、うん、俺の知り合いの人、うん、で名前を伏せておくんだけど、
うん、
デッキ構築の TCG1 対1対戦ゲームを作ったのよ、
はい、
2対2もできるんだっけな確か、
うん、
名前ちょっと忘れちゃったんだけど、
うん、
それも3500円くらいで作って、
うん、
確かいっぱい売れたと。数もちょっと伏せといてほしいと言われたから、
うん、
少なくとも、
うん、
俺の100個以上よりは売れてると、
うん、
うん、いけんじゃねえって
通
すごろく、
通すごろく、もしかしたら、
うん、
超話題になる可能性はあるけど、うん、
1500リツイート1300か
ぐらいはしたわけ、
うん、1300ってさ今もう時間経ったから冷静に客観的に見れるんだけどさ、
うん、
普通じゃなくね、
うん、うん、1300は結構いいよ、
うん、100個売れるよね
売れんじゃない、
うん、
一応ラジオやってるしね俺ら、
まあ、そうか、
多分他の出店者よりはちょっとは知名度あると思うよ。
かな、
ただ今まで、
うん、
そのゲーム制作サークル的な意味での知名度がどれぐらいあるかというと、ちょっと怪しいんですけど、うん、
地味に拾ってもらえるんだけどね、まるまるちゃんとか、
うん、あのモテキらしくてゲーム制作サークルだとあんま思われてない
思われてない、
思われてない説あるからね、うん、なんかグダグダ喋ってるだけだろみたいな、
うん、だいたいそんなとこかな。
え、俺の汚名晴れた？
いや晴れてないよ。
別に50倍つまんないって言うつもり全くない。
いや野沢に佐々木嫉妬説が立ち上がってるから俺の中で。
嫉妬？どういうこと？
うん、あ、いやなんか
面白いゲーム作ってるから。
いやなんかその 今までの野沢国の発言の中から、うん、野沢国俺に嫉妬してんだなって、だからあんまりそのいっぱい売れるって言いたくなくて20から50っていうのをちょっと
言ってるん
じゃないか、先入観で言っちゃってるんだなって俺思ってるからね。例えば、
うん、
その過去の野沢国の発言で、
はい、
なんか確か俺が〇〇ちゃんとかを作った時に、うん、すげえなんか今回うまく作れなかったわって凹んでた時に、
うん、
まあだって佐々木プランナーじゃなくてもできなくてもいいじゃんって言ったんで、発言を聞いて、えってなんでゲームのプランナーじゃないとゲーム作れなくていいんだろうみたいな、別に仕事じゃなくてもゲームを作れた方がいいのにって、何その慰めの言葉、いやこれは多分野田国がそう思いたい、佐々木はプランナーじゃないからゲームがうまく作れなくて当然なんだっていう、あ野田国の思い込みかとか、
おうん、おそうなんだ、
そう、
うん、あんまピンとこないですけど、
うん、
まあ、でもゲームを作れる人はすごいですな。
だから
俺自分のゲーム全然形になってないからね、
うん、そうね、俺のねドン引きする、正直今までドン引きしてる、あのウーウーゾンビがドン引き案件だからね。そもそもなんで俺がこのモテゲー男子教室でゲームを作ってるかっていうと、一番最初の野田国が、うん、ゲームマーケットに向けて企画の一つとしてゲーム作るぞって言い出して、いやちょっとラジオ収録だけでも大変なのに無理じゃないってやめようって言うんだけど、うん、いや作るって言い張ったことから始まったからね、これ、
う
ん、
そうだっけ全然覚えてない。
それによって今の今まで俺は作り続けてるからね。
佐々木が毎回作ってて、
うん、
すげえなこいつって言ったら思い込んでるだけ、
最初お前の押し付けから始まったから
すごいじゃん。でもこれで花開く可能性あるよ、
うん、途中から
通常力でこれ一気にブレイク、まあ、その 1300RT とかすごく前向きに捉えて、
うん、
すげえ爆発してちょっと話題になって、うん、今回のゲームマーケットダークホースターズこれみたいになって話題になって、
うん、
でもうなんちゃってゲームマーケット大賞一時通過とかしちゃったら、
うん、
300個ぐらいまで売れるかもしれないね。
うーん、
すっごいこう全てが噛み合って、
うんうん、
波が来たらそんぐらい売れるかもしれない。
うん、あの1300リツイートの奇跡がもう一度起こってくれたら、正直あれ奇跡だと思うのよ。
うん、
何かのタイミングと何かのタイミングがたまたま合致してあんな事態になったじゃん。
うん、
うん、
したら、うん、すっげえ噛み合ったら200、300、
うん、
売れる可能性のポテンシャルは、
うん、
ある気はする。
っていうかその俺の知り合いのさゲームもそのくらい売れたんだけど、
うん、
200、300確か売れてるのよ。
うん、
だけど、
うん、
まあ、値段も3500円、
うん、
で基本的には2人対戦用の TCG デッキ構築、
うん、
まあ、インクルードみたいなやつなんだけど、
うん、
それでもそんだけ売れで、多分野田君に名前言ってもピンとこないくらい話題にはなってないと思う、
うん、
だから単純に今売れなくなってきてはいると言っても、
うん、
ゲームマーケットにお客として来る人も相当増えてる、
母数も増えてるから、うん、まあ、1万人だからね、
うん、来る人も10倍になった。
10倍、
その
10倍は言ってない、
その50サークル50人の
時代、俺らが出した時は3000人とかだった、
うん、あ、そうなんだ、
1回の
10倍、
それもすげえって言ったんだよ、やった3000人やったぜとか言ってて、
うんうんうん、
来てる熱いぜボードゲームとか言ってたよ、
うん、
その時
3000人の中で250個売ったの、
うん、
すごいね。ってことは10人にほぼ1人は買ってるってこと、
スーパー多分
インクルード爆売れだったのね、
多分、
なんか
250枚行った。まあでも2回しかゲームマーケットには出店して、うん、その販売では出店してない。それより前に2回ぐらい私有のみで出店してた。
あ、そうなんだ。
まだその時って手作りの卒生バージョンしかなかったから、
うん、
うん、まだ印刷所とかは検討してたと。てか1回試しに記念で出てみようぜって、
うん。
で、出てみたら、その私有のみで。
うんうん、
そしたら結構評判も良かったから、
うんうん、
俺印刷所とかやってみようぜって、ちょうどその作り終わって、
うん、
もうあと卒業するだけのさ、
うん、まあ、
なんか何もない期間じゃん、
うん、
だからやってた。でもうすぐは間に合わないから、
うん、
もう1回ぐらい私有のみで出た、
うん、
でその後2回かな、その販売で大阪に確か最初出て、その後東京、
うん、
東京じゃない東京とか、まあ、その時もまだ浅草だったかな、うん、浅草だったかな、登山道だった気がするけど、
うんうん、
の2階でほぼ売り切ったよ、
うんうん、すごいね、バック売りだったんだね、
よく分かってないけど、ね、ま
あ、あと企業ブースで出したんだよね、
そうかも、企業ブースで出したかも、
うん、まあやっぱ企業ブースって言ってたらとりあえず買っとくかってなるのかな、
あったのかもね、
うん、
うん、かも、
うん、企業ブースっていくらだったっけ、
今と昔値段違うからな、
だよね、
うん、
昔は倍の料金くらいだったんだっけ、だから 2万3万、
うん、12万の間ぐらいだったと気がするけどな、1万5000とか2万円ぐらい出てたと思うけど、
今もう競争が激しそうだよ、もっと値段釣り上がってるよね、まあ、俺もまさか100個しか吸ってないのに企業ブースに出すなんて恐ろしいこと絶対しないけど、
うん、ある程度インクルードは記念みたいなところもあったから、うん、ああ別にあんま気にせず、とりあえずどうせやるならちょっとお金足してバーンってやろうぜ記念だしみたいな、うん、卒業して就職するまでの記念だしみたいな、
うんうん、
的なノリあったから、
うんうん
うん、って感じかな、
まあそういうね、なんかアメリカンドリームじゃないけど大ヒットドリームは全サークルが抱えて一生懸命ゲームを作ってると思うんだけど、俺はそんな夢には乗らないよ、
まあ夢を最高まで行くなら200、300だけど、うん、まあ手がたいであろうという100、
うん、
はい、
作ろうと思います、一度くらいは自分のサークルに列ができてるのを見てみたい、
うん、
うん、
可能性はあるね、
うん、
100ならね、
100なら3人くらい並んでるのを見てみたい、
3人並んでたらもう列ですよ、
それ列だよね、
ああ、うん、もう列です、十分な列、
今まで列できるどころかチラ見してクスクス笑われるくらい
だけだったけど並べんってお前ら並んでるぞって、あれでハピネス配れば、
あの用事を配るんですいやーでもね、あ、そうそう、ハピネスの件でもちょっと腹立ったから言いたかった、
うん、
みんなハピネスハピネスんだけど、
うん、
ハピネスに目が行き過ぎてゲーム性を見てくれない辛さ
いいじゃん、そんなさゲームの一個の要素をそんだけ取り上げてくれるなんて、
ポンコに至ってはもうあのゲームイコールハピネスと言い続けてるからさ
ハピネスゲ
ーこのゲームじゃあもうゲームじゃなくて爪楊枝配ればよかったんじゃないかくらいに思ってる爪楊枝のハピネスですハピネスですって言って売ってるのと一緒じゃん、あれ、
いや、あのゲームがあるから爪楊枝ハピネスが生きてくるんですよ、
ちょっとね、あれも悔しいね、俺の汚点の一つ、
汚点なの、
汚点だよ、よくあるって言われるのが一番つらい、そう、よくある罪って作りたい、
いや別に罪じゃないじゃない、
うん、なんかこのゲームよくあるねって言うんだったら、
うん、
ちょそれ言ってって 2,3 個言ってって、
うん、
すぐ言いたい、聞きたい、まるまるちゃんみたいなゲームよくあるって言うんだったら、じゃあよくあるその似てるゲーム言ってって 2,3 個、うん、はい言って、
俺、
うん、
うん、なんだろう、バッティング系ってかどんなゲームだかうろ覚えだけどハゲタカの餌食、
全然違くね、
あ、そう、でも何をもって同じっていうか人によるからな、
うん、
でもその人がよくあるんじゃないと思ったらその人の中ではよくあるんじゃないって思ってるってことだから、うん、何とも言えないんじゃないか、
最近ボードゲームの数が増えてきてよくあるっていう感想が増えてきちゃってるけど、
そうね、うん、まあ母数が増えたらそれはそうなるよね、
よくあるはね、よくないと思った。で、作ってる人にとって一番辛い言葉だね。
そうなんだよね。もうやってる方もさ、うん、よくあるって思っちゃったらさ、うん、もうよくあるとしか思わないからさ。
うん、だから、ね、よくあるはやめよう。このゲーム、何々ってゲームと、ちょっと似てるよねって具体的なの言おう。そしたら聞いてる方も、
うん、
なんか、
あ、調べたりできる。
調べたのできるし、反省できる。単純に。
なるほど。
あ、あのゲームと似てたか、みたいな。
あ、そういうことか。
うん、
具体的に言おうと、
そう、フルーツオポンチがダンシングドラゴンとクリソツってある時はもうグヌヌとしか言いようがなかったからその通りだなって思ったもん、
なるほど、
うん、逆にそのそう言ってもらった方が、うん、あ、俺はそのゲーム知らなかったけど、うん、作ってその人と同じような発想があったってことは、うん、まあ俺も腐ったもんじゃねえと、
ああ、
うん、俺でもここに到達できたんだっていう、
なるほど、
安心もあるからね、
うん、うん、じゃあ佐々木のよくあると思った場合は、
うん、
似たゲームの名前を決めましょうと、うん、
あれもそうだよ、聞き直して気づいたけど、あのこの間の体験会で遊んだ、はいはいはい、
うん、
はいはいはいで俺が このゲームのコンポーネントの裏いいんだけどって言ったのに対して、これってどうなのって聞いた時、これもよくあるって言ったじゃん。
そのカードの裏が違うってことだよね。
カードの裏にスートっていうか、その何々から何々まで書いてある、 何々から何々の間の数がこのカードだよっていうやつ、
うん、あ、例を出せと。
そう、よくあるって言ったよな、前あれ。あ、これもね、よくあるって言った
よ。よくある罪
よくある罪だからね。
最近のだと裏面が違うの、チンアナゴッコは裏面違うけどね。まあ、浅瀬と深い海で違う。
でも情報としてはゲーム中には活躍しないじゃん。
あ、セッティングの段階でしか活躍しないって、
うん、ゲーム中にその裏面が駆け引きの材料になってる。
プリティヤングウーマンだっけ、プリティヤングガールか、うん、PYG だっけな、
うんうん、
これもだいぶうろ覚えなんだがっていうインディーズゲームで出て、新しく出たやつがあって、うんうんうん、それどんなゲームだったら結構うろ覚えなんだけど、裏面にあるんだよ、その、うんうん、なんか数字とか書いてあって、
うんうん、
それによってこのカードはこの範囲のどれかだなみたいなのがなんとなくわかる。
うん、うん、まさにそれに似てると。
はい、まあ、1個は出した。
うん、まあ、よくあるっていうか、やっぱり 2,3 個は出してほしいところなんですけど、まあ、今は勘弁しといてやるよ。
パッと出たのはそ
う、うん、だからもうよくあるってなったら 2,3 個もう具体的な例を言える覚悟があったら言って、よくあるわ。
なるほど、
うん、
いや、あるはずだよ。じゃ調べよ。じゃあそれは佐々木が調べて、
だからそれはよくあると思った人が調べてもらわないと。
あ、よくあるけど思い出せません。
だからそれは、
いいの、
それは
うん、じゃあ言うなと。
じゃあよくねえじゃねえかって。
あ、よくはないと、
うん、よくあるじゃないじゃないかってなるじゃん。1個しか浮かばないんだろって。
なるほど、
あれと似てるレベルじゃねえかって。
見たことあるって言えばいいの。
名前は思い出さないけど知ってるとか。
なるほど、少なくとも1個くらいは見たことあるかもな、名前は思い出せないけどみたいな。
いや、1個くらいで個せめて1個具体例を出せたら、まあまあまあまあって。
なるほどね、うん、
よくあるとは違う。まだ1個だったらそれと似てるって段階だからね。
うんうん、
2,3 個本当に同じようなシステムがあったら、
うん、
よくある、そのよくあると重なってるやつはあれとあれとあれですみたいな。
はい
はい、
どうまで言えたら完璧と。
はい、
佐々木もその方が嬉しい。
はい、そのくらいですかね、愚痴も、
うん、ほぼ俺に対する愚痴だった。
そう、
はい
はい、じゃあもうちょっと長くなったからその辺で一回終わろう。
はい、
例の何だったっけあれ。
リトルケイブさんのレセプションパーティーにお呼ばれして行ってきました、うん、
それちょっと次に回すか。
うん、まあいいところでした。
うん、あ、まあまあまあその話も次聞こう。今もうだいぶ長くなったから、1時間半切ったから。
はい、
はい、じゃあ告知、トゥーフースゴロクは次作るゲームでもうだいぶ2分すごろくばっかり言ってたから、はい、モテゲー男子個室ってシーサーブログやっています。 Google 検索でモテゲーで検索するとシーサーブログのサイトが出るので、そちらから聞いてください。
2分ブログ
2分ブログで言おうとした、はい、Twitter やっています。 Twitter でモテゲーで検索すると黄色のバックにドット絵の僕らのアイコンがあるので、そちらをフォローして意見等欲しいです。シャープモテゲーでその2分すごろくは何個売れるかっていうのも97個から97個分の何かで言ってくれると助かります。
通風は漢字、
はい、
スゴロクはカタカナ、
はい、
です、
はい、シャープモテゲー、
うん、
はい、
まあ、最悪シャープついてなくてもいいけど、うん、モテゲー、
まあそうだね、
まあ、ついてたらより嬉しい。
ポッドキャストでやっています。ポッドキャストのアプリをスマホに落として、聞くと便利です。以上、
はい、
はい、いい、切ってい
いよ、
はい、せーの、
モテゲー男子コイスでした。
生徒1 いいよ、お前生徒1はお前だよ。
いいの、
うん、
生徒1の野沢国でした。
生徒2の佐々木でした。
さよなら。
あ、待った、
な
ん、ちなみに言い忘れた気がした、今日は何日ですか。
完全に忘れた。お、
今日は7月の
9 7月9日、
はい、
土曜日、
はい、
今
は
もう19時36分ですね、
はい、はい、そろそろトイレの工事が来る時間です。
そうだ、
はい、まあ行きましょう。最後に最後に静ける
そうね、はい、佐々木んちスタジオでした、
はい、あ、そうだね、せーの、ポトゲー男子コイスでした。生徒2のお酒でした。
え、僕がやるのこれ。
いや、もういいや、もう、
はい、さよなら。